ヨハネの福音書第10章1節から18節。まことにまことにあなた方に言います。羊たちの囲いに門から入らず他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗です。しかし門から入るのは羊たちの牧者です。門番は牧者のために門を開き、羊たちはその声を聞き分けます。牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出します。羊たちを皆外に出すと、牧者はその先頭に立っていき、羊たちはついていきます。彼の声を知っているからです。しかし他の人には決してついていかず逃げていきます。他の人たちの声は知らないからです。イエスはこの比喩を彼らに話されたが、彼らはイエスが話されたことが何のことなのかわからなかった。そこで再びイエスは言われた。まことにまことにあなた方に言います。私は羊たちの門です。私の前に来た者たちは皆盗人であり強盗です。羊たちは彼らの言うことを聞きませんでした。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また出たり入ったりして牧草を見つけます。盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません。私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。牧者でない雇い人は羊たちが自分のものではないので、狼が来るのを見ると置き去りにして逃げてしまいます。それで狼は羊たちを奪ったり散らしたりします。彼は雇い人で羊たちのことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。ちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じです。また私は羊たちのために自分の命を捨てます。私にはまたこの囲いに属さない他の羊たちがいます。それらも私は導かなければなりません。その羊たちは私の声に聞き従います。そして一つの群れ、一人の牧者となるのです。私が再び命を得るために自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。天の父様、あなたの言葉が開かれました。どうか主がお語りくださいますように。そして御言葉の真理を通して救いと救いの成長をお与えくださいますようにお願いいたします。ご聖霊の導きにお委ねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。この箇所は前の九章、盲目で生まれた男の人がキリストの言葉に従い、シュアムでの池で洗うと見えるようになった奇跡に続いて、イエス様が明かしした教えです。主イエス様はご自身を信じようとしないユダヤ人たちに、私は裁きのためにこの世に来ました、目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためですと語りました。自分たちが盲目だと言われて 反発した彼らに主は答えられました。9章の41節を読み出します。もしあなた方が盲目であったら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかし今、私たちは見えると言っているのですから、あなた方の罪は残ります。彼らは、肉の目でイエス様が、明確に救い主の証拠を示しているのを目撃しましたけれども、信じませんでした。しかし彼ら自身は見える、肉の目が見えるだけでなく霊の目も開いている、神のことを信仰について自分たちは分かっていると主張してキリストを拒みました。その上にイエス様はあなた方の罪は残ると指摘されたのです。イエス様はやがてご自身を捕らえて十字架にかけ、そして救い主ではないと拒む彼らに、それを承知の上で忍耐を持って愛を持って語ってくださったのがこの箇所です。イエス様は信じようとしないもの、また信じられないというものになおも忍耐を持って語りかけて、第一に覚えたいことは、イエス様は救いの門であるということです。もともと牧羊民族でありましたユダヤ人は羊と羊飼いの関係を、たとえそれを職業にしてなくてもよく知っていました。羊を休ませる囲い、そこに羊は守られます。羊飼いたちは羊に牧草や水を取らせて囲いに戻し、出入り口を門番が守り、また固めて羊飼いたちが番をし、羊泥棒は羊が見張っています中で囲いを乗り越えて中に入り羊を盗んでいきます。盗人というのは気づかれずに盗むのでしょう。強盗というのは気づかれても無理やり奪っていく人たちです。羊飼いはそんな塀を乗り越えるということはせずに堂々と門から出入りします。番人は当然ながら門を開けます。羊飼いは羊の一匹一匹を覚えて名前をつけて呼びます。羊は羊飼いの声を聞き分け、羊は目が弱いので見て確かめる。しかし声は覚えていて羊飼いに信頼して従っていきます。この皆がよく知っている教えをイエス様は語りました。そこに一般的な話をしますとかいうわけでなく、このことは例え話だとユダヤ人たちも分かっていましたけれども、特設に終わります。イエスはこの比喩を彼らに話されたが、彼らはイエスが話されたことが何のことなのか分からなかった。 デア人たちが騒んじていました旧約聖書にこうあります。イザヤ書の40章の11節をお願いします。40章11節、主は羊飼いのようにその群れを飼い、入念に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。またイスラエルの捕囚時代にエゼキエルはこう語りました。エゼキエル書34章の15節。エゼキエル書34章15節、そうですね、そこを見出します。私が私の羊を飼い、私が彼らを憩わせる、神である主の言葉。16節、私は失われたものを探し、追いやられたものを連れ戻し、傷ついたものを解放し、病気のものを力づける、肥えたものと強いものは根絶やしにする。私は正しい裁きをもって彼らを養う。私の群れをあなた方について神である主はこう言う。見よ、私は羊と羊、お羊と親羊の間を探る。少し遡ります。エレミア書の23章の4節、私は彼らの上に牧者たちを立てて、彼らを牧させる。彼らは二度と恐れることなく、怯えることなく、失われることもない。主の神様は悪い牧者の代わりにご自身で羊の群れを飼うと予言されました。イエス様と会ってからずっとユダヤ人たちは自分に語られた罪を気づかず、自分たちに与えられました救い主を認めませんでした。イエス様はこの例えが悪い牧者である指導者たちについて話していることを解き明かされます。7節以降、再びイエスは言われたと。イエス様は羊を守り、羊に平安を与える、羊の門です。一方、キリストの前に自ら指導者だと、自分たちこそ羊飼いだと語ってきた者は、神の羊を奪い餌食にする盗みと強盗でした。その証拠に主を呼び求める人たちは、まことの羊飼いでありますイエス様が来ると皆 この方のもとに集まりました。そしてキリストのもとで平安と希望と喜びに満たされ、他の人のところについていこうとはしなくなりました。イエス様は、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげますと招かれて、罪人に平安を与えられました。またイエス様は、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。ヨハネの14章の6節にあるように、ご自身が道であること、ご自身を通してでな通ってでなければ父の元に行くことができないと宣言されました。イエス様こそ救いの道です。キリストは良い牧者であると宣言されました。門を通って入っていくことが正しいものと、誤ったこと、指導者としてですね、それを分けました。盗人はもう問題外ですけれども、良い牧者と悪い牧者がいました。その違いは、まず盗人と牧者はこうあります。盗人が来るのはと結節、盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他がありません。羊に盗人が近づくのは、盗む、殺す、滅ぼすことが目的でした。偽りの牧者もいましたけど、見かけは羊飼いのようにしても、実はやってることは盗人と同じ。ファリサイ人、律法学者たちは羊飼いの働きをしてなかったのです。守らなければならないと教え、守れるように助けることはせず、守れないものを断罪して排除するだけでした。マタイ伝の23章の4節を読みます。また彼らは重くて追い切れない荷を束ねて人々の肩に乗せるが、それを動かすのに自分が指一本貸そうともしません。また15節、災いだ、以前の律法学者パリサイ人、お前たちは一人の回収者を得るのに海と陸を巡り歩く、そして回収者ができるとその人を自分より倍も悪いゲヘナの子にするのだ。羊を盗み殺し滅ぼす盗人に対して、誠の牧者は羊が豊かに命を得るために働きます。イエス様は命を私たちが持つために来られました。有名なヨハネの3章16節にある通りです。もう覚えていらっしゃるでしょう。ヨハネの福音書の10章の28節にもございます。 マネ10章28節。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。誠の牧者は羊に命を与えます。また良い牧者と良くない牧者との違いは、11節以降ですね、良い牧者は羊のために命を捨てますと11節にあります。命がけで羊を守り、最後まで責任を果たします。一方、雇い人にとって羊は自分たちの生計のための道具です。自分の身を危険にさらされてまで羊を守ろうとはしません。狼を見ると自分の身を守ろうと逃げてしまい、置き去りにされた羊は餌食になってしまいます。羊を生活の糧としては大切にしても、命をかけるほど大切にしていないものだと思います。そのために悪いものが来ると羊はちりぢりになってしまいました。しかしイエス様は羊を愛して深く憐れみ、またそのために来てくださいました。また14節にこうございます。私は良い牧者です。私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。良い牧者と羊とは互いによく知っており、信頼しており、愛で結ばれています。何度かお話ししましたけれども、聖書の知るは知識だけで持っているのでは、知識だけで知っているのだけでなく、共に歩み、愛する体験を通し、相手のことを理解していることを意味しています。イエス様と神の羊との結びつきについて、14節は届けていくことを、知っていますという後、15節に終わるんですね。ちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じです。天の父と一人を御子イエス・キリストとの結びつきは永遠の、他の何者にも勝る愛と一致と信頼で結ばれています。これ以上の結びつきは世界にありません。それと同じように、神の羊と羊飼いでありますイエス様は知り合って、結び合って、愛し合っている、信頼し合っているとイエス様は言われました。永遠の命とは、死なる神様と御子イエス様がそのように幸いのうちに結びついて共に歩んでいる、そのような神様との 命のつながり、そして人格のつながり、そして共に永遠に歩む結びつきを意味しています。この永遠の命を与えるためにイエス様は来てくださいました。さらに15節の最後に、私は羊たちのために自分の命を捨てます。命を捨てて守るというのは確かに危険な場合そういう結果となることがありますけれども、後に出てきますけれども、自ら命を捨てる、守ろうとして命を失うのではなく、自ら命を捨てるとイエス様は教えられました。イエス様は実際私たちのために命を捨ててくださいました。そのことが15節の最後の部分から18節まで記載。良い牧者として命をかけて羊を守るだけでなく、実際に命を犠牲にするためにイエス様は来られました。それは神様の永遠のご計画でした。イザヤ書の53章にあるところです。イエス様が誕生される700年前の年です。53章の6節、私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。いたします。彼は痛みつけられ苦しんだ。だが口を開かない。お振り場に引かれていく羊のように、教科の門の前に黙っている目羊のように彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られた。10節に飛びます。しかし彼を砕いて病を負わせる主の御心であった。彼が自分の命を代償の捨て物とするなら末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。イエス様ご自身もはっきりとそのご自身の使命を明かしされました。主は繰り返しご自身の十字架と復活についてあらかじめ告げておられました。ペテロが信仰告白をした時からずっとです。マタイ伝の20章の18節と19節。18節19節、ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。あざけり、鞭で打ち、十字架につけるためです。しかし人の子は三日目に蘇ります。28節、人の子が仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと 同じようにしなさい。までの福音書の10章に戻っていただきますか。10章の15節の最後の文章、また私は羊たちのために自分の命を捨てますと、ご自身の意思で命を犠牲にされることが記されています。17節には、この使命を果たすことによって父が愛してくださると証ししています。つまり神の御子であることを証ししています。そして18節に、私はこの命令を私の父から受けたのですとあります。確かに人々に拒まれ、自分の罪のために死刑にされたことを聖書は予言しており、その通りになりました。同時にイエス様はこの裁判と死刑が不当であることを承知でいらっしゃいましたし、拒めば自分を手にかけようとするものを蹴散らすことも容易でした。しかし聖書の予言の通りにイエス様は抵抗せず、おふられる羊のように聞かれていき、ご自身の意思で死なれました。イエス様は死なれる前、大声で父よ、私の霊を御手に委ねますと宣言されました。そしてヨハネの福音書の19章の30節、イエスは水ぶどう酒を受けると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊を渡しになった。贖いの使命を全うしたと宣言して命を捨てられました。今までの福音書の10章の御言葉をいただきます。18節には、自分から命を捨てるだけでなく、捨てる権威と再び得る権威、権威、つまり力がある。誰も命を奪うことは、イエスの命を奪うことはできないんですけれども、ご自身から命を捨てる、そして再び出ると宣言されました。さらにこの犠牲は、ユダヤ人だけでない、全世界にいる神の羊たちのためであることを、遡った箇所で証しされています。16節の言葉です。私にはまたこの河口に属さない他の羊たちがいます。それらも私は導かなければなりません。その羊たちは私の声に聞き従います。そして一つの群れ、一人の牧者となるのです。神が御子にお与えになった御子のもとに行きます。そのためにイエス様は弟子たちに、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を受け伝えなさい、そう命じて福音を伝えさせ、また教会を築かせ、そしてこの日本、 この船橋にも教会ができました。イエス様は全ての人の救い、贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。地の果ての全てのものが地の救いを見るためです。ぜひ覚えてください。過去に属さない他の羊たち、それは私たちのことである。何か遠い時代、遠い場所でありましても、イエス様は私のために命を捨ててくださったということを覚えてみましょう。神の全知、そして全能は時代を超えて救いを備えることができ、与えることができます。蘇ったイエス様は今も天で私たちを見ておられ、また信じる者に救いを与えてくださいます。来月復活祭を迎えようとしております。イエス様が私の罪のために、あなたの罪のために十字架で死なれ、三日目によみがえ、この方以外に救いはありません。この方を信じる者は誰でも救われます。そう信じることができるため、そう約束するために、聖書の予言の通りに自ら神の御子の命を私たちのために犠牲にしてくださいました。そのために地上に来てくださったんです。イエス様がなぜ死なれたか、それは希望の死ではありません。聖書の予言の通り、またイエス様ご自身の証の通り、私たちが罪を許されて永遠の命を得るために、イエス様は自ら最も罪深い神様への反逆を忍びつつ、全ての人のためにご自身の命を犠牲にしてください。全ての人の救いはキリストのこの十字架の犠牲によって成し遂げられました。お願いします。天のお父様、良い牧者として羊のために命を犠牲にしてくださいました。キリストの愛をありがとうございます。イエス様こそ私の牧者であること、そのことを忘れないように導いてください。そしてイエス様がなさったこと、私の罪のために死んでよみがえってくださったことを、いつも思い出して